朝の収容であります。大倉久美彦氏の諸星禁煙第2項。
本日は無我の奉仕ということについて申し上げることになっております。昨日申し述べましたように、名誉外聞、すなわち名門欲、それから義欲、あるいは優越感の欲、この3つの欲は自己の幸福を助ける忠実な家来のように見えて、実は心の中の便宜体となってかえって自分を不幸に導くものであります。この3つの欲は自我意識を持てば持つほどますますはっきりと出てくるものであります。そこでこの自我を離れることによって初めて三欲の構成ができるのであります。古い書生の歌に、我がためをなすは我が身のためならず、人のためこそ我がためとなれ、我がためをなすは我が身のためならず、人のためこそ我がためとなれ、という歌があります。自我を離れるということに反対があるかもしれません。もしそうなったらば、せっかくの自分の望みも捨てなければならんし、それでは生きがいのないものになってしまうんじゃなかろうかと心配するかもしれませんけれども、昔から身を捨ててこそ浮かぶせもあれ、身を捨ててこそ浮かぶせもあれという意義深い言葉がございます。捨てることによって実にかえって与えられるものがあるのであります。これはいかにも矛盾したことのように聞こえますけれども、実はそうではない。手に持ったものを離さなければ取るわけには参りません。死に切って生きる、死に切って生きるという意味もこの辺のことを説明したものとして受け取れる言葉であります。受賞儀という経の中に、不忍思惑は利他を先とせば自らがり省かるべしと、しかにはあらざるなり、事業は一方なり、あまねく自他を利するないと、この意味を砕いて申しますと、愚人というのは心の目の開けない人で、心の目の開けない人は、もし他人に奉仕することを先にして自分の利益を後回しにしたならば、こちらが台無しになってしまうだろうと心配するが、実はそうではないと言ってはっきりと断定を下されております。それではどうなるかといえば、事業は一方ないと言って他を利する無我の奉仕は、その中に自分の利益を含んでおる。
自利と利他とは別々な二つのものではない。双方対立して矛盾するものではなくて、一つのものであるというのであります。幕末の頃に鎌倉の円覚寺に聖説和尚という名僧がおりました。その頃寺の三門がだいぶ引っ掛けておったので、不審のために錠剤の寄付を募ることになったんである。で、このことを聞いた檀家の姫津屋伝兵衛という人は、早速500両という大金を耳を揃えて和尚の前に持ってきました。で、その頃500両といえば相当なもんで、伝兵衛さんとしては大した奮発ぶりだったのでしょう。誠に軽症ですが、というのは表向きの挨拶で、その実これだけの大金を寄進すれば相当に和尚が礼を言うだろう、内心密かに期待しようと。ところが聖説和尚は、そうかい、そこへ置いていってくれと言っただけで、いかにもそっけない挨拶であったので、善兵衛さんは期待が外れていささか物足りない顔をしておったのを見て、聖説和尚が申しますのに、積んだ功徳はみんなお前さんのもんです。それなのに、その上私にまでお礼を言わせようというのは、それは欲張りすぎたもんだ、こう言ったそうであります。縁がために与える、褒められんがためにいいことをするというのでは、いわゆる やり取りの感情づくで本当の奉仕とは言えないのであります。いいことをした功徳は因縁果報で後からいいことが授かってくる。善因善果、悪因悪果であります。ただし結果を結ぶことが早いこともあり、また遅いこともあり、同時に来る場合もあります。しかし早かれ遅かれ、結局は因が歴然として現れてくる。ところが僕はいいことをしたのにこんな悪いことにぶつかったと言ってつぶやく人がありますけれども、それはそれより以前に悪因の悪化が来たのでありまして、善因の悪化ではありません。いいことの種まきをするにも私心のないことが条件であります。勝海舟先生が無我の尊さを述べて次のように言っております。何事をするにも無我の境地にいらなければいけない。五道徹底の極はただ無我の虹のほかはない。切り結ぶ鉢の下こそ地獄なれ、踏み込み行けばあとは極楽と昔の見学は言ったが、無我の妙体はこのうちに潜んでおると言われました。実に味のある歌を弾いておられると思います。真剣勝負の場合に自分が勝ちたいなどと胸を躍らしているようなことではいけない。無我になって飛び込んでいけばあとは極楽というのでありまして、実に感銘適切な妙味のある歌であります。この辺のところは普通の考えからするとちょっと返しにくいところで、昔からこれを説明することは難しいこととして、説明ではわからないから実際に俺についてこいと言って師匠と弟子の間に実物手渡して教えられてきたものであります。いかにして無我を修行するかについては後に重要というところで多少触れることにいたしまして、ここでは省きます。無我の働きを説明した言葉に、虚なれば実なり、虚なれば実なりということがあります。虚なれば実なりというこの虚ということは、自分の心の中に自我という執着をなくすることで、そうなれば直ちにそのまま自分の力ではなくて他の大きな不思議な力が充実するということであります。自我を捨てて虚になるとき、心の中はちょうどスポイトが真空の作用でインクを吸い込むように、宇宙にあまねく満ち満ちておる精神力、あるいは神の力と申しましょうか、その力が働き出して人間以上の力が与えられるのであります。虚になった姿は誠であって、私なき姿であります。誠になれば自己持ち合わせの限りある小知小欲を働かせるよりも、それ以上に豊かな力が湧いてまいります。自生神に通ず、自生神に通ずで、誠なれば神の力が私どもを通して働くようになるのでありまして、同時期の神戸に神宿るというのもこのことであります。こういう働きを神仏の御利益だと言ったり、神通力と言ったり、人間の神業と言ったりしております。神通力と申しましても、変幻不可思議な魔法めいた働きを言うのではありません。その場所その時に相応して誤りのない最も適切な役割を果たすことができて、しかも自分の心に矛盾到着がないところの融通無下自在の働きを言うのでございます。この意味を説明するに、随所に主となるなどという言葉もよく世間に使われます。義務のためだから、命令だから、金のためだからと言っておる間は仕事に光は出てまいりません。 随所に死となることはできません。長治小欲の自我にしがみついていては、そう自由な境地にはなれません。例えば、一つの部屋にしても、いろいろな道具を持ち込んでいないで、全く部屋が何にもなければ、お客が来れば応接間にもなり、食堂にもなり、夜は寝室にもなるというようなわけで、何にもないから何でもになれるというような意味であります。これがすなわち我執を離れた無我の働きというものでありましょう。奉仕をするということは最高の道徳であるからといって、いかに力んでみても自分の心に執着があっては無我でなければ本当の奉仕はできるものではありません。明治天皇の御政に小野神は帰り見ずして人のため尽くすや人の務めなるらん。小野神は帰り見ずして人のため尽くすや人の務めなるらんとございますが、真に人としての務めを果たすためには己を虚しゅうしなければできないことであります。ちょうど肥料は土の中に埋もれて己を虚しゅうして花を咲かせ実を結ばせるのでありまして、己の真の目的を他のものによって実現するのであります。人間の功績もこの尊さを持ちたいものであります。家庭における婦人の功績のごときもその適切な実例であります。せっかくの努力も人が認めてくれないとついやめてしまう程度では人前の努力に過ぎません。心から湧き出るところの無我の努力となったときに、人物も共感増しまして転用侵入が授けられるのであります。世の中ではこんなことを言う人があります。無我の奉仕のいいことはよく知ってる、しかし金がないからやめ、位がないからできない、学問がないからもうやめておくと言って何にもしないことの申し訳や責任逃れを言うことがあります。しかしたとえ条件は不十分でも、不十分のままで始めなければ一生奉仕する機会は参りません。例えで申しますならば、子供は独り立ちできる時から、できない自分から何とかして歩き出そうと努力するの、それだからやっと完全に歩けるようになるのであります。完全に歩けるまで一歩も歩こうとしなかったらば、子供は大きくなってからも歩くことはできません。己を虚しゅうする心、すなわち私なき誠の心から出たものは、権力よりも学問よりも偉大なる不思議な力を表すものでございます。ある話に高等息子がいて、このままでは家の財産も家名も丸つぶれになってしまうからというんで、財産の親族会議で勘当と決まってしまったんです。いよいよ最後の調印という日が参りました。高等息子は今日の親戚会議で誰がどんな意見を出すかを一つ聞いておいて、後で仕返しをしてやろうかと考えております。そーっと盗み聞きをするために縁側の下に隠れていたのです。ところがもうだいぶ調印が済んで母親の番になったが、母親は一向に調印しようという景色が見えない。今一度考えさせてもらいたいと言い出し、一座の人々は既に決まったことを今更不具にするのはまあいいとしても、それじゃあ財産も家名も丸つぶれになっても承知なのか、小敷になっても牢屋につながれても構わないっていうのか、だんだん攻め寄せましたから、母親はあれが小敷になるなら私も一緒に小敷になります、あれが牢屋に行くなら私も一緒に牢屋に行きますと言って泣き崩れたそうであります。一部始終を縁の人で聞いておった高等息子は、この母親の私なき無我の愛にすっかり感じてしまって、
縁の下から這い出してきて、親戚一同の前に今までのお詫びをして全く更生したという話がございます。
己を虚しゅうした無我になりきったところから純粋の愛が生まれて、限りなき力、不思議な神の力が湧き出してまいったのでありましょう。これには他のどんな力も及びません。近頃奉仕といってどこにもここにも奉仕デーだとか奉仕代販売とかいうことが流行しております。奉仕料は何ほどよこすかといったように、奉仕ということがだんだん変化して一種の低い提供という意味になってしまったようであります。真の奉仕、無我の奉仕などということは実際は行われにくいものと見えますが、求めんがための奉仕、縁がための尽力となってしまったように思われます。そんな露骨な欲の丸出しみたいような奉仕でなくて、ただ捧げるという気持ちで奉仕しておれば、次にも必ず自分の喜びもその中に同時に現れてまいります。今仮に奉仕と幸福との関係を数学の式に表して、 A 加えの B その和は X という式があるといたしましょう。 A は自己完成であり、 B は人に対する奉仕であり、答えは X は人生における自己の幸福を表しておるといたしましょう。この式で人生の幸福の代を願うならば、A と B との値を大きくしなければなりません。すなわち自己完成と奉仕が大であればあるほど、答えの X という幸福が大きくなることは間違いないことであります。君のために捧げるということについて、こういう歌があります。身のために君を思うは二心、君のためには身をば思わず、身のために君を思うは二心、君のためには身をば思わずと言って、こういう気持ちになってこそ本当に初めて日本精神であります。ところが時代の市長がだんだんと個人主義になり、自己を離れては何事も考えられないようになってまいりました。文物制度は著しく進歩いたしましても、人間の内心の悩みはますます多くなり、世の不安は少しも少なくなりません。ますます加わる一方になったのは、これが原因であろうと思います。で、これを救うには、国民各自が我が国の根本道徳に立ち返り、捧げる道徳を元とするようにならなければなりません。君に捧げ、親に捧げ、このために捧げ、国に捧げる国民道徳を専用するには国民の覚悟が必要であります。個人に出発、個人に帰結するところの倫理学ではダメであります。結局神仏を信ずる宗教心を深めるより他に道はないと考えます。近頃やや宗教復興の兆が見えるようになったようでありますけれども、それは己の望みを果たすために現世利益ということが深い動機となっておるようであります。それでは我欲を満たすために神仏を抱っこもうとするようなことになってしまって、天伝に願いが叶えられれば、それこそ叶えられた暁にこそもう一層大きな争いが世間に出てくるのではなかろうかと思います。それでは本当の宗教復興とは言えないのであります。本当の宗教は人間の我執を断ち切って人間本来の誠の心に変えること、そうすれば天佑信仰が授かる。特に神を信じ仏の弟子となるという手も、この私なき無我の捧げ心、すなわち誠になって幸福欲の道を行ずることが国民の全体でなければならんと存じます。今日はこれをもって
朝の終了は終わりました。 ラジオ体操は51分から。